今ドイツから録音してますけど
何時ですか？
今は11時です、夜の。
うん、11時。
はい、ホテルの回線が結構早くて、なんか下り20メガ上り15メガとか出るんで
早い
早いですよね。なんかアメリカのホテルとか行ったらもう上り 100K とかしか出ないんでちょっと不安だったんですけど全然問題なかったです。
いや、でもお母さんアメリカにいるのかと思って、
なんか先週いらっしゃいましたよね。
先週ちょっとアメリカにいます、
3カ所でやるのかと思った
それすごいですね。最初そうドリキにもちょっと声かけてて、
ああ
でも反応がなかったんで多分忙しいんだろうなと思って、じゃあ始めましょうかね。今日も、ゲストが2人いまして、1人目は今回が初登場になります。アンドロイド界隈では、シベジという IME の開発者としても有名だと思うんですけども、アダムロッカーさんです。
どうもよろしくお願いします。初めてなんで緊張してます。
はい、お願いします。あとこの間 Google I.O. のイベントの時にも出てもらった、高山さんです。
高山です、
お願いします。まあ Android ネタで言うと最近は、Nexus 5が発売されたのと、まあそれとほぼ同時に Android 4.4 がリリースされて、最初は Nexus 5にビルトインで出ただけだったと思うんですけども、Nexus 7とか、あと最近ここ先週ぐらいから Nexus 4にもようやく届き始めてるような感じですかね。
そうです。
まあ Nexus 僕も初日に予約して、もう3週間ぐらい使ってるんですけど、どうですか？2人とも使ってますよね。
使ってます。
買う気なかったんですよねこれ。
うん、
でもそもそも読んで結構満足していて、
うん、
だけどなんか 4.4 入りみたいなみたいな感じ。
4.4 を使いたいために5にしたって感じですか？
そうですね。
うん、足立さんはどうですか？
うん、ネクサス4ちょっとカメラがあまりにひどかったんで、
うん、
あとちょっと落としてしまって割れちゃってたんで、
うん、
必要に駆られてっていう部分もあって、
確かにハードウェア的な違いで言うと本当 Nexus 4のカメラはまあ今時のスマホの基準としてはありえないぐらい、
うん、
あのひどいカメラだったんで、
かなりひどかったですね。
うん、でもカメラ Nexus 5のカメラはまあマシになってたとは思うんですけど、う
ん、いや iPhone とかのに比べるとやっぱりまだちょっと厳しいなっていうのと、あと起動とかちょっと遅いんですよね。
うん、そう頑張って撮るとそこそこの写真は撮れるんですけど、
うん
うん、特にあの HDR プラスっていう、
はい、
HDR もどきみたいなやつのモードで撮るとそこそこ撮れはするんですけど、やっぱ iPhone5S とかを使ってその後 Nexus 5とか使うとこのカメラアプリのなんかこのもたもたした感じがやばいですよね。
基本的にタイミング逃しますよね
あのシャッターボタンを押してからフォーカス合わせ直すじゃないですか大体。
ああそうです。
うん、なんかレビューとか記事見てるとソフトウェアアップデートでカメラの新しいアップデート出すって言ってますけどね、
うん、
それでどこまで良くなるのか分かんないですけど、まあそのサイズって意味だと、まあ、Nexus 5っていうぐらいなんでほとんど5インチに近いサイズなんですけど、
うんうん、横幅がほぼ同じなんですよね Nexus 4と。
そうですね、
うんうん、
うん、
だからあんまりねでかいっていう印象はあんまりないですよね。
ないですね、持ちやすい、
軽い、
うん、軽いしね。そう、あの重さは Nexus 4より軽いんで実は。から
で Nexus 5の横幅といえばあの文字入力はしづらい。
ああ、
どういうことですか？
あの左端の方にスワイプで左に行くとか結構無理ゲーじゃないですか。
うん、それは左手で、右手で持った場合、
右手で持った場合、
うん、
両手持ちをしたらいいんでしょうけど、
ちょっと片手でやるのはまあ無理があるサイズにはなってきてはいるんですよね。あの手がでかくないと。
それ用の IME が必要だなって感じで。
ちょっとずらした。
うん、
あ、その画面全体にストレッチするんじゃなくて、
そういう
IME ないんですか、オプションとかで。
確かじゃあの ADOC がタブレット端末ではなんかこうずらせるみたいなやつが、
うんうん、
NEXUS5 みたいな画面サイズでその機能がオンになるかどうかはちょっと定かしないですね、うん、
確かに NEXUS7 とかみたいなタブレットだと Google IME もなんか左側に出たりとかしますよね、あのフリック入力するとき、う
ん、ずらせますよね。 4.4 の話になっちゃいますけど、 4.4 から加速度センサーで歩数計とかそこまであのライブラリーが API が公開になってるんですけど、
はい、
歩数計とかは CPU で計算しちゃいけないという決まりになっていて、
うん、
歩数とかはなんでそういうハードが今後は乗ってくるみたいですね。
うん、そういう専用の API があってそれをやるとそっちのプロセッサーに割り振られるみたいな。
そうですね。なんで CPU 上で万歩計みたいな加速度を計算して、
うん、
あの揺れを検出して、ね、こう一歩二歩と計算するみたいなアルゴリズムをいろいろ数学的に計算すると思うんですけど、それは CPU ではやっちゃいけないと、まあ、やるのはアプリケーション上でやってもいいんですけど、あの API として提供するときにはちゃんとその専用のハードウェアを使いましょうみたいな。
それはベンダーの実装の話ですか
ね。そうですね、うん、はい、
だからサムソンとか HTC とかがそういうキットカットにアップデートするときにその API を提供するんだったらハードウェアをつけて出せよっていうことですかね。
そういうことですね。
なるほど。
Android 互換ハードウェア市場みたいなのがあるみたいで。
うん。なんかその辺ってでも、今日本で売れてる Android って、Nexus 以外、っていうか、まあ Nexus は公式には、この間から初めて売り始めたわけですよね。
はい。
それ以外の Android って何が売れてるんですか？
それはやっぱり Galaxy じゃないですか。
やっぱ Galaxy ですか？
そうですね。あとソニーのエクスペリアシリーズは売れてますね。あれはカメラも良くて、日本人好みの機能も結構入っていて、人気あるみたいですね。
なんか1年ぐらい前に日本に来た時と比べて、電車で持ってる人たちが iPhone の率がすごい高くなった。
逆に言うとその前はスマホでも Android が多かったってことですか？
不思議なアンドロイドがたくさんいて
乗るなんか路線にも違うみたいですけど
あ、サラリーマンが多い路線とか、
そうです、ね、
学生が多い路線とか、
ね、なんかそういうの聞いたことありますね。見逃したら線はアンドロイドが多いよみたいな
それ時間とかにもよるんじゃないですか。
そうですね。
その万歩計はでも、あ、そっか、あれですね、ムーブスとか、そういう、なんだろう、まあ、フィットビットみたいな、とか、ナイキプラスみたいな、そういうアプリを実装するのが、はい、まあ、ハードウェアで取れるよっていう、
ね、そうですね。入ってくるっていう感じですね。
でも、iOS と違って、まあ、iOS も今のところは、その 5S だけに M7 チップが載ってて、他の5とか 4S とかにはもう載ってないんで、こう 5S のみサポートみたいなアプリもちょっと出てきてはいますけど、まあ、ない端末にもサポートするっていう意味では Android はもう Nexus 5以外のまだそのハードウェアセンサーがついてない端末山ほどあるんで、
うん、
開発するのなかなか難しいですよね。でもそういうの、
そうですね、
うん、
まあ Android は大体こんな感じですね
アンドロイドで開発するって決めた時点でそれは覚悟しとかないと、
そうですね、
いけないですよね。
なんか市場に提供するっていう意気込みよりもなんか新しい何かを触るっていうモチベーションが優先される感じですね。
それ作る方もですか？
作る方も。
あのさっきバッテリーがどうこうって話出ましたけど、バッテリーはちょっと良くなったかなという気はしますけど、うん、
僕の場合はあれかな、あのビーモバイルの新に入れてるとセルスタンバイイシューってなるのが復活しててだいぶ辛い。
ああ、それ僕も昔なったんですけど、聞いてる人のために説明すると、さっきも出たドコモの MVNO みたいなやつを使うとアンテナが立たないんですよね。
うん、
で、つまり通話ができないシムでしょ、それって。
そうです。
そうそうそう。それデータだけのシムを挿すとアンテナが立たないんで、セルスタンバイモードってのになって、つまり県外と同じ扱いになるんで、頑張って電波探そうとして電池がなくなるっていうやつですね。で、4.3 とかで治ったんですよね、一回ね。
そう。
だけど復活してたと。
なるほど。かなり厳しいですね、それは。
うん。だいたい、そのモードになっちゃうと5時間ぐらいでなくなっちゃいますよね。
そうですね。
うん。1日使いできないの相当厳しいですね。
うん。だから今、SIM 抜いちゃった。
SIM 抜いて運用ね。
うん。
うん。あとは一応そのハックとしては、あの IIJ と B モバイルが SMS 使える SIM っていうのを出してるんですよ。
はいはい。
で、その SMS 使える SIM をやると、そのアンテナ立たない問題が解決されるらしいです。
涙ぐましい。
涙ぐましい。なんかね、海外でデータ専用 SIM 買っても、その問題起きないんで、多分ドコモがなんか、あの、意地悪してると思うんですけどね。うん、でもなんかあれですよね、それにパッチ当てるあのバイナリとかあるんですよね。
へ、
僕一回当てたことあるんですけど、
あ、
結構すごくて、
うん、
あのルート取らないとまずダメなんですけど ね、 ルート取ってなんかスラッシュシステムの下にあるフレームワーク .jar とかいうのをあの ADB で持ってきて、
うん、
でその Java ファイルを、DEX なんちゃらっていうのでデコンパイルして、
はいはい、
でアセンブリになんかパッチ当ててでもう一回ビルドし直すっていう、
うん、
なんかこんなことしていいのかっていう感じだけど、それで治ってましたね。一応
自由ですね。
まあアンドロイドウェルカムツーアンドロイドって感じで、
もう
超自由なんで。いや、なんか余談ですけど、あの今海外ヨーロッパに来てて、あの普段SIM フリーの携帯使ってるんで、まあ、もちろん Nexus 5も SIM フリーなんですけど、こう着いたら、SIM を買いに行くんですよね。で、あのヨーロッパとかだと、まあ、大体プリペイドの SIM が買えるんで、こう挿すんですけど、僕はついこの間、アメリカの T モバイルにスイッチして、で、そのスイッチした理由の一つが、あの海外で100何カ国で無料でローミングできるっていう、の発表してて、
で、
うん、ローミング 3G なんですけども、スピードは 2G 相当の 120kbps でキャップされてて、うん、でも実際ほとんど問題ないですね。
うん、
あの旅行先で使いたいのってもう Google マップと、
うん、
フォースクエアとなんか Twitter とメールぐらいなんで、で飛行機降りた瞬間にローミングオンにしたらもうそのまま使えるから。
うん、
まあ、本当素晴らしいなって思いますね。
すごいですね。
なんかイギリスの3っていうキャリアも同じようなことやってるらしくて、
うん、
まあ、日本のキャリアもね、一応あのローミングやってますけど、1日1000円とかですよね、
うん、
確か。
いや、もっと高いですね。ドコモは2段階みたいな感じになってて、1980円のその次が2000、
お
いくらだったっけ、2900円とか。
1日ですよね、
1日で。その代わり使い放題ですみたいな話になるんですけど。
でも
お金も使い放題ですみたいな
状態で。ちょっと辛いですね、それは。
かなり、
うん、
誤ってローミングに下がった時のそのがっかり感が。
まあ、2、3日とかしかいないんだったらいいかなって思いますけど。
うん。
ね、そのために SIM 買いに行ってとか。だったらまあ、2、3日で5000円とかで、ね。あのとりあえず何も気にしないずに使えるのはいいと思うんですけど、
うん、
まあね、いや、というわけで T モバイルすごいいいんで、まあ、アメリカで聞いてる人だけにしか使えない情報ですけど、まあ、こういうふうにでもなってほしいなと思うんですけどね、他の国のキャリアも、
うん、そうですね、
うん、そうですね。 4.4 の話を、まあ、さっきからこうちょろちょろ会話に入ってきてますけど、なんだろう。 まあ、デザインがあんま変わんないよねって話をさっきしましたけど、ちょっとまあ垢抜けたかなっていう印象はあって、うん、まあそれ何かっていうと、あの青い、いろんなとこにこうあった青いボタンとかが、
はい、
ちょっと減った。
減りましたね。
あの、ハニーコム、要はアンドロイド 3. いくつの時に、なんかトロンみたいな、あの、デザインになって、で、まあ、ホロっていうんですかね、あのテーマが。
そうですね。
なんかいろいろ、アイコンとかボタンが全部青くて、僕それ好きじゃなかったんで。
白くなりましたね。
うん。ほとんど白ですよね。あと、ちょっとオレンジと、あと、でもなんか設定画面には未だに青いボタン残ってるんで。
そうなんですよね。なんかちょっと中途半端なんですよね。
うん。あのね、Android のデザイナーのチーフやってる、なんて人でしたっけ？
マティアス。
うん。あの人の趣味なんですかね、こういう変更とかは。
どうなんですかね。一番最初の変更した時に、ちょっと、なぜかプラットフォームが、ブランドカラーを主張してくるっていうのにはさすがに僕もびっくりしましたけど、まあアンドロイド変わったよっていう印象はつきましたけどね。
それアイスクリームサンドイッチの時ですよね。
彼はハニカムから入ってるんで。
ハニカムから、はいはい
はい、変わったよっていう、ね、
うん、なんかあの人の服がいつも柄のシャツ着てるんですよ。なんかだからアメリカのそのバージとかのニュースサイトに彼が出てくると、なんかコメント欄がシャツシャツシャツって言われるんですよね。
ちょっと怪しい人に見えますよね。
うん。
4.4 からはあれですね、まあ、もうちょっと見える形で言うと、まあ、ホームスクリーンとかの下の方のシステムのナビゲーションバーとか、
はい、
上側にあるノーティフィケーションバーとかがちょっと透明ができるようになったっていうので、
あ、そうですよね。あのホームスクリーンのデフォルトのランチャーだと、うん、下の、あ、下は上ですよね。上のノーティフィケーションのところがグラデーションになってかっこいいですよね。
あと下側もナビゲーションのところもそうですね。
あ、そうです
ね。ホームボタンとか、
はいはい、
非常になんかイマーシブモードっていうのが追加されて、
うん、
一応没入できるよという、
イマーシブモードはさらにそこから、そのボタンとかを消せるってことですよね。
そうですね。
うん。
半透明と消せるのと、なんかまあ、出てくる出てこないみたいな設定とかできて。
うん、あれ
?4.4 からは。
例えば、Kindle とかそういうアプリで、読んでるときにボタンを全部一切消す。
そうですね。
っていうのは多分前からできてたと思うんですけど、ただ枠は残っちゃってたんですかね。
そうですね。ナビゲーション下のホームボタンとか戻るボタンとか、
うん、
そこまで全部消せるようになったっていうのが 4.4 かな。
今まではブラックアウトすることしかできなかったのが、
そうですね。
全部フルで使えるようになるっていう、
ね、そういう感じです。
ただ気になるのは、それやるとホームに戻りづらくなるじゃないですか。
ああ、それで、一応こう、指をスライドさせるというか、うん、画面を触ると、ふわっと出てくるようにするとか、はあります。出てくるようにするというか、まあ出てきちゃうんですけど。
通知バーみたいな感じで引っ張る？
そうですね、うん。下から上に引っ張ると出てくるんですね。
なんかそれが、こう、気づくかなっていう。
そうですね。それも新しい、なんていうか、モーションとして。
うん、今、その逆に言うと、今、そのイマーシブモードに入ってるのか入ってないのかを意識してないと、戻れないじゃないですか。
うん、そうですね。
だから、ちょっとそこが、イマーシブモードじゃないときは単にこう、ホームボタンのある場所をタップすれば戻れるし、
はい、
そうじゃないときは、タップすると反応がないから、下からグイって引っ張って、もう一回タップするんですよね。
そうですね。
だから、ちょっとそこの、なんて言うんですか、思考プロセスが邪魔されるから嫌だなって思ってるんですよね。
なんかこう困って画面をぐちゃぐちゃ触ると出てくるみたいな感じですね、きっとね。
いや、昔あの Kindle Fire っていう Amazon の、
はい、
あれはまあ Android のフォーク入ってるんですけど、あれボタン、ホームボタンもボリュームキーもないんですよね。
うん、
今は多分あるのかな、ボリュームは。で昔はなかったんですよ。だから、で、ゲームとかやってると、もうどこにそのボタンがあるか全然わかんなくて。それをちょっと思い出すかなっていう。だから、イマーシブモードをやるアプリは、ちゃんとこう、その辺を考えて、本当に必要な時だけにしてほしいかなって思ってるんですけど。
うん、あんまり、まあゲームとか、あと読書とかぐらいですよね。
うん。あ、イマーシブモード入るときに、最初の1回だけ注意ダイヤルが出てくるらしい。
うん、
あ、ここを引っ張ると戻るよっていう。それ逆にうざい気もしますけどね。なんかずっと批判ばっかりしてますけど。
なんかいいこと。
いいこと。
うん。
いいこと。512メガのデバイスでも動くらしいんですけども。サクサクっと。
メモリがね。
うん。
でもそのデバイスで動いてるのは見たことないから何とも言えない。
一応テストしてると言ってましたけど。
そう、でもあのニュースリリースがわけわかんなくって、要は 4.4 を出したときは、あのこれで 4.4 っていうのはすごくメモリとかに気を使ったリリースなんで、その古いデバイスで今までジンジャーブレッドで頑張んなきゃいけなかったデバイスでもアップデートできるよっていうのが売りって言った、なんか数時間後にでもギャラクシーネクサスはあのアップデートできないよっていう。どうなんですかねっていう。
伸びます
ね。逆に、あれですよね。普通の、Google とちゃんとライセンスして売ってるサムソンとか、HTC とか、ソニーとかって、古いデバイス、アップデートそんなずっとしないじゃないですか。うん。その、Galaxy S4 とかその一番のフラグシップはまあやるかもしれないけど。
まあ2回ぐらいね。
うん。だから誰に向けてのメッセージなんだろうってのはちょっと思ったんですよね。
一応なんか狙いとしては Android の2系列 2.1 とか 2.3 とかがまだ結構残っていて、
うん、
そういうのの置き換えを促進しやすくするためというか、はい、OS のアップデートの促進をするために、今までだと OS が新しくなるとどんどんハードスペックをこう要求してきたところをしなくするというので、
はい、
これからはアップデートしやすくなるよみたいな意味合いがあるみたいなんですけどね、
うん、それはベンダーがですよね。
ベンダーが、
うん、でも今までベンダーがアップデートしなかった理由はメモリが足りないからとかではないような気がするんですけどね。
テストですよね。
新しいハードウェア売りたいじゃないですか基本的に、
うん、
だからアップデートし続けるのはあんまりベンダーのモチベーションじゃないと思うんですよね。
うん、確かに。批判を逃れるためにアップデートするみたいな。
うん。だから、そう。それで最近、なんかね、アメリカのアナリスト系のブログとかでもよく見るのが、こう今、チャットルームでのツッコミが入ってるんですけど、中華系のデバイス。
はい。
うん。で、僕はあんまり見たことないんですけど、なんかウォルマートとかに行くと、なんか100ドルぐらいで売ってる、アマゾンのタブレット、アマゾンじゃない、アンドロイドのタブレット、が山のようにあるらしくて、
うん、
でそれいうのっていうのは基本的に Google がライセンスした Android じゃなくて、Android オープンソース版のやつを載せてるんですよね、
うん、
だからそういうところが載せられるようになると、まあ、古い 2. いくつとかも使うのやめろと。
そうですね、
そういうことですね。
でもそういう人たちはそもそも頑張りそうな気がしますけど。
そうそうそう。で、そういう人たちが頑張って 4. いくつ入れても、そういうデバイスって Google からライセンスされてないから、Play Store 使えないじゃないですか。
うん。
だから、開発者は別に関係ないですよね。
開発者は、なぜか中国、まあ、僕も結構中国行きますけど、
うん。
なぜか、Google マップスが入ってたり、なぜかプレイストアが入ってたりはしますけどね。
それ買った時から
入ってるなみたいな。
それ買った時から入ってるんですか？
最初から入ってますね。
それで例えばなんか中国でいう昔の Windows みたいな感じで、
そうですね。
パソコン買ったらなぜかライセンス買ってないのに Windows がプリインストールされてるみたいな。
されてるみたいな感じですね。
僕も昔 あの、ギャラクシー S 使ってた時に 2.2 とかで止まっちゃって、アップデートが。で、新しいのを使いたかったんで、サイヤノジェンモードっていう、ノラノロムですね。を入れてたんですけど、あれも最初グレーなことしてて、あの、Google のアプリをバイナリーで入れてたんですけども、なんか Google から怒られたんで、インストールした後に自己責任でなんか怪しいサーバーから ZIP ファイルをダウンロードすると使えるようになるみたいな感じだったんですけど、まあそういうのが未だに続いてるっていう。
そうですね。なんかチップメーカーがそのまま提供してるみたいですけどね。
Google としてはもう黙認状態なのかな。
うん、そうでしょうね。
でもそうそう思ったんですけど、 4.4 にじゃあ使ってもいいよっていうって言ってみんな 4.4 にするとブラウザがないじゃないですかっていうニュースがこの間出てて、これはどういうニュースかっていうと、 Android のオープンソースバージョンの 4.4 にはウェブブラウザが最初から載ってないくて、ベンダーの人は自前のブラウザーを WebView を使って実装するか Chrome をライセンスしろと。
おお、そうなんですか。
ことらしいですね。うん。ってことは中華の人たちはまた Chrome の海賊版を載せて、
そうですね、
出すと。まあそれでいいのかな。
多分もう今はもうすでにそうなってる気がしますね、早くも。
うん、
専用置いてる。
でもウェブ開発者としては、あの Android ブラウザーっていうあの、まあ、ゴミみたいなウェブブラウザーがずっといたんでまあこれでなくなるってことですよね、基本的には。
そうですね。
でもなんだっけ、インストールできてしまうんですよね、あのベンダーの人が。
あ、ベンダーが
USB であるから。
ああ、古いやつを持ってくってこと。
そうそう、あのブラウザーなくなったら掘り入れたらええやみたいな。
あ
ありえて怖い。
なんか、Chrome 32からは300ミリセックディレイっていう有名な問題があったのがなくなるっていう。これは何かっていうと、Chrome の Android とか、Android のブラウザーってダブルタップで拡大できるんですよね。で、そのダブルタップの最大レジスタ間隔が300ミリセカンドなんで、ダブルタップなのかどうなのかを判断するためには300ミリセック待たなきゃいけないんですよ。
なるほど。
だから、どのウェブページでもタップは絶対300ミリセック以上遅れるんですよね。で、それを、あの、32からはデフォルトではなくすらしいです。うん。で、今までもファストクリックっていう JavaScript のライブラリとかを、まあ、インクルードしてれば、あの、それがディセーブルになって、
ファストクリック。
タップ、されたらすぐ反応するようになったんですけど、それがこのデフォルトが逆になるってことですね、32で。だからいや結構そのディレイってでかかったと思うんで、
うん、
うん、まあ
300ミリだとだいたいちょっとうって思うぐらいですね。
そうなんですよね。だからそこがまあ変わるらしいですけど、
うんうん、
あと Android 4.4 から新しいランタイムが
入って、あ、そうですね、
あれはかなりいいですね。まあちょっとバグ残ってますけど。
チャットルームでも話が出てましたけど、ART ってやつですよね。
そうですね。
うん。どういうもんですか、これは。
あれは、ベースは LLVM で、
はい。
なっていて、コンパイルされるんですけど、Android ってまあ、Java に似た感じで、なんていうか、中間言語で保存されてるから、いろんな端末で動くよという感じで、
はい。
なってるんですけど、はい、あの ART はもう完全にネイティブにコンパイルしちゃうランタイムで、
うん、
あの普通の平均で言うとだいたいダルビック VM っていう今までの VM に比べて 1.5 倍ぐらいはどのアプリも速くなるっていう風に統計が出ていて、
うん、
これからそっちの、まあ今テストモードなんでまだ本番までは時間がかかるんですけど、かなり有力だろうと、
うん、
結構期待できるかなっていう感じですね。
うん、あのアヘッドオフタイムコンパイルはああいうモバイルデバイスやったらより合理的かなという気がしますね。どうせ構成変わんないし、
うん、
そうですね。
まあ今までのその、まあ、JIT 的な やり方じゃなくて、インストールした時にその端末のネイティブにコンパイルしてしまってってことですよね。
まあ今はもうあのそういうなんだろう、再起動の時に全部やっちゃうみたいな感じですけど、
うん、
まあインストールした時にですね、
僕もあの有効にしてみたんですけど、うーん、あの ALT じゃない状態の Nexus 5と Android 4.4 を2日ぐらいしか使ってなかったんで、あの比較できてるのかどうか分かんないですけどまあでも早いは早いのと、あとまあなんかブログとかでそのベンチマーク取ってる人とかのを見ると、まあ総じて ALT にした方がちょっと早くなるという印象ですよね、
うん、そうですね。
やっぱりこれはあれですか、ゲームとかそういうこうバリバリこう CPU とかそういうのを使うアプリの方が効果が大きいのかな。
ゲームとか割とすでに C とかで書いてるかもしれない。
うん、
あのうん、そうですね、そっち向けではないみたいですけど。
あ、そうなんですか。
結局、うん、メモリ管理とかそこら辺のところがもうスケールしなくなってきたんで、
うん、
もうまあいわゆる今までのダルビック VM の限界が見えてきて、新しいところへのチャレンジみたいな位置づけみたいですけどね、
うん、なるほどね。なんか一応有効にしたら起動時にクラッシュするアプリがいくつかあったんですけどありましたね、
うん、そういうのは多分 Google に全部収集されてると思います。
そうそう、
データが
なんかバグトレースローを見てみたら、あのなんか VM のなんたらサイズみたいなのを指定してるところとかがあって、そういうのはあの ART には実装されてないんで、
うん、
そんなオプション知らんっつって落ちてましたけど。
なるほど。
だからまあなんか直って切っているみたいですけどね。まあまだまだ実験的なオプションだと思うんで、
うん、
あれですよね、まずデベロッパーモードを有効にしなきゃいけないから有効にする方法がなんかアバウトフォンかなんかに行ってなんだっけバージョン番号かなんかを連打するんですよね、
うん、そうですね、バージョン番号のところ
なんでそんなファミコンの裏技みたいな方法で
間違ってそれ連打するとキットカットの画像出ますよね。
ああそれはイースターエッグ、
イースターエッグ、
うん、足立さんのなんか前に Google プラスに書いてた、
はい、
4.4 のやつを見てるんですけど、
あ、
うん、他には
面白いやつ、
うん、
まあ、開発者目線ですけど、
はい、
まあ、プリントがプリントフレームワークといって何でもかんでも PDF に出せるっていうのが、
はい、プリントってことですか。
そうですね、普通のプリンティングフレームワークっていうのが入っていて、
うん、
PDF に何でもかんでも書き出せるようになるっていう。
はいはい。
なんか一応外の世界とつながりが、広がりがあるなっていう感じでちょっと期待してるんですけど。
PDF 書く方もそうですけど、読む方は欲しいですね。
スキャナー？
いや、あと API 的に。
うん、
PDF をレンダリングするやつ。
ないんですか？
確かに。
今はないんですか？
ないですね。ないですね。
うん、
もう外のアプリに投げちゃうしかないですね。
ああ、インテントを投げて、アドビリーダーとかで表示するみたいな。
うん、そうそう。つらい。
最近はドライブ、Google ドライブも対応してるんで、だいたい読めるみたいですけどね。
うん。
なんかあのインテントの仕組みも、僕は好きですけど、最初に使おうとするとちょっと面食らいますよね。
うん、なんかこう、いろいろホッピングさせられる感じが。
そう。
うん、
なんか写真ダウンロードしてきて開こうと思ったら、なんかフォトアプリが3つぐらいあってどれを使いますかみたいなの言われてだってGoogle、そもそもフォトアプリ2個入ってるじゃないですか、
うん、
最初からね。あれなんで Google プラスの方に統一しなかったのか、まあ勇気がなかったんですかね。Google フォトアプリの方が見た目かっこいいですけど、まあ、なんか Google プラスとの連携しててちょっとうざいですよね、うん、
最近強力に Google プラスへのこうなんていうかこう連携が激しくなってきてますよね。
そうそう、どんどん つなげつなげって言ってくるから、あのバックアップ機能とかもちょっと不安があって、あの写真をね、自動バックアップ機能ついてるんですけど、まあ Google Plus にアップロードされるじゃないですか、基本的には。まあプライベートで、なんかあんま信用できないというか、できれば使いたくないですよね。Facebook とかも聞いてくるんですけどね、なんか自動アップロードオンにするするするっつって、ちょっとなんかね嫌ですよね、そういうの。
僕はドロップボックスオンにしてる。
僕はドロップボックスはオンにしてますけど。
あ、信用してる。
なんだろうねこの差は。いや、やっぱりほら Facebook とか Google とかっていうのは上げられた情報を共有することによって初めて価値が出るじゃないですか。でもドロップボックスは共有はもちろんできるんだけど、まあ、データを入れてそこのストレージで課金するっていうモデルがちゃんとあるんで、まあ大丈夫かなと。
そうですね。
違いですね。スクリーンレコーディング。
ああ、ようやくできるようになったっていう。
これはでも開発者用ですか？
多分、なんだろう、プロモーション動画とか作りたい人とかは便利になるのかもしれないですね。開発者用ではあるんですけど。
今ではエミュレーターを使うしかなかったとか。
そうですね。エミュレーターを使うか、なんか専用のハードがちょっと売ってたみたいなんですけど、そもそもスクリーンを録画できなかったっていう、録画し始めると駒落ちするみたいなのがあって、ちょっと使い物にならなかったんですけど。
これは駒落ちしないんですかね、この ADB でやるやつは。
これ
は
もう完璧に撮れるみたいですね。
ADB 経由しかないんですね
今のところは。多分、
あのプレイ動画とか簡単に撮れてるかな。
ああ、一応これはあのアプリからはできないですね。あとはあの赤外線通信が使える API が出たんですけど、
はい、
Nexus 5には赤外線がついてないっていうなんだこれはっていう。
そこそあれじゃないですか、そのなんかしょぼい性能のデバイスとかで実は IR ついてますみたいなやつも使える、
あればね、
あれば対応すれば。日本では唯一あれですよね、 IS01 っていう KDDI の au が一番最初に出したあのなんかお弁当箱みたいな、
ああ折りたたむやつですよね。
あれが IR センサーがついて
る。でもそれ 4.4 動かないじゃないですか。
絶対動かないですね。
なんかちっちゃい組み込みデバイスみたいなものかなと思いますけどね、こっからやったら、
ああまあね、なんかハーモニーみたいな、あのアメリカだと学習リモコンみたいなの結構あるんで、それが Android で作れますよみたいな、
そう
ことかな。一瞬 IME の話出たんですけど、あの高山さんは IME 作ってますよね。
作ってるやつにパッチを当ててますね。
はい、簡単に紹介すると、まあ、Google 日本語入力のフォークですか？
そうですね。
モズクっていうやつで。
オープンソース版があって、それは、Google 日本語入力ですごい不便なところは何かというと、英語キーボードにワンタッチで戻れないっていうのが、我々苦しめてる問題で、
はい、
それをなんとかしようっていうパッチを書いたっていう話ですね。
そうなんですよね。Google というか Android の入力システムって、まあ複数インストールできて選べるんですけども、あまりこう行ったり来たりするのを便利にするようにはできてなくて、一応基本的には通知バーから選ぶというのがデフォルトの、スイッチの仕方なんで、その、デフォルトの英語キーボードと Google 日本語入力キーボードを行ったり来たりしようと思うと、英語から日本語へはなんかワンタッチで行けるためのオプションがすごい奥深くにあるんですけども、逆ができないんで、すごいフラストレーションだったんですよね。それはなんかこう、Android の IME 第一人者としてはどうですか？
普通のデスクトップを引きずってる感じですよね。
うん。
ちなみにしめじはワンタッチで切り替えられたりするんですか？
一応こう長押し的なところで切り替えできるようになってるんですけど、
うん、
なるほど。
うん、あの元々は本当はワンタッチで IM を行き来したかったんですよ。あの英語は英語とか、例えば中国は中国語のキーボードっていうので、
はい、
でもあの権限的にそれが実装できないんですよ。
そうなんですか。
必ずどれか選びなさいみたいなのが必ず出てきて、
うん、
だからどれか選びなさいのダイアログを出すところまではできるんですよ。
それって3種類以上あるときだけじゃなくてですか？
そうですね、切り替えるときは必ず出るはず、
逆に言うと、でも Google のデフォルトの英語キーボードはそれ出さないでできてますよね、うん、
そうですね、最後に使ったやつを使ってる、
うん、なんか裏、
え、それはあれですか、アプリ内でっていうことですか？
アプリ内ですね。
アプリ内で、アプリ内で、アプリ内は、あ、 IME、 今の話は IME を切り替えるっていう話ですね、
はい。いや、なんか Android のキーボードだとスペースの右に地球マークが出てきて、それを一回タップすると最後に使ったキーボードに戻るっていうのができるんで、
うん、
うん、まあその多分その API がないんでしょうね、多分。
そこはもう完全に実装ですね、
うん、
実装側で記憶しておいてぐらいの。
なるほど、うん、
うん、
4.4 にしてから Google 日本語入力使ってないですけど、まあ多分変わってないでしょうね。
何使ってるんですか？
いや、僕はあの高山さんのモズク使ってますけど、
あ、
うん、
高山さんのモズクは面白いのは、まあ、高山さんのというか、これ丹羽くんが作ったものをメンテしているものを、
丹羽さんがフォークしたのをメンテしているのを僕はパチャッ
そうですねGitHub の .com/niw/ モズクにあるんですけど、面白いのはあの文字刻印、つまりフリック入力のとこに、あ行、か行、さ行って、あかさって普通は書いてあるんですけど、あの書いてないんですよね。で、その理由は、あの、オープンソース版にはその画像が入ってないから。ちょっとでも、ハッピーハッキングキーボードみたいな感じで。
そう、なんか修行モードになります
、うん。横から見てると何言ってるか全然わかんないっていう。
うん。
うん、あれ、なかなかいいですね。ちょっとまとめなきゃいけないですけど、エピソードで紹介した URL とかは、ウェブサイトの方からリンクしてます。rebuild.fm/26、から見れます。なんか、足立さんの方で宣伝したいこととかありますか？
特に、まあ、Android 2.3 使ってる人は、早く4にしましょうぐらいですかね。
開発者の悲痛な叫びっすね、それは。